パソコンは家にはないし、大体のことはスマホでできるし、でもちょっとしたチェックだったらスマホを取り出すのも面倒なんだよな。スマートウォッチみたいにもっと簡単に情報って見られないかな。ウェブサイトの今後はどうなっていくのでしょう。パソコン、スマホ、ではその次は。ウェブの技術をリアルに広げ、次の時代を考える。サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしているナムラが、ウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰、今のお過ごしだったでしょうか。急になんか東京地方寒くなりましたね。なんかね、月曜日とか火曜日ね、まあまああったかかったんですよね。でもなんか水曜から木曜の夜とかもむちゃくちゃ夜寒かったですし、今日に至ってはなんか最高気温6度とか言ってますね。いやもうそんな寒さがね、ぶり返したからかわからないんですけど、僕のことであれなんですけど、左足のアキレス腱を痛めてしまいましてね、まあ、切ったとかでは全然ないんですけど、いやもうね、久しぶりですよ、その何、外傷ではないけど形成外科的な感じの障害というかさ、いやもうマジでね、左足びっこ引かないと歩けないっていうぐらい痛くてですね、いやーこれ参ったなと思ってね、湿布を貼ったりしてたんですけど、何のことはないってことでもないんですけど、温めてたらですね、だいぶマシになりましたね。足元にヒーターを置いてるんですけども、仕事場ってね、まあ、それでずっとこう普段から寒い、まあ、この時期ですからね、寒いかなと思って温めてたんですけど、温めるとね全然楽になって、いやもう本当にね、足まっすぐにして歩けなかったんですよ、左足は。なんだけど外に開いてガニ股にして、要はなんかアキレス腱が伸びたり縮んだりするのをもう極力控えるような歩き方をしないと激痛でですね、歩けなかったんですけどね。なんかもうこれはあれですかね、運動が足りてなくて、筋肉じゃねえ、血管とか筋肉もそうですね、弱って血流が悪くなってたんじゃないかなってですね、いやもうちょっと反省をしたんですけどもね。まあ、ちゃんと治ったらということですけども、真面目にちょっと春になったら運動をし始めないとそろそろダメかなという気はしてまいりましたけどね、まあ、とりあえず医者には行ってみたいなと思っております。はい、でそんな中ですけども、おはがきいただきました、ラジオネームカオルさんからです。名村さん、お久しぶりです。お久しぶりです。最近すっかり聞き戦になってしまいましたが、100放送ぶりぐらいにおはがきを出してみました。久しぶりにありがとうございます。はい、前回出したのは桜がどうやって開花するかって話だったのですが、もうすぐその起点となる2月1日、まあ、今日はもう2月2日ですけども、昨日ですね、昨日からそうですね、そこから最高気温を足して600度になるのはいつだろうと思っていますが、今年寒いですよね、一体いつになるのやらということでね、カオルさんいただいたのがそのだいぶ前でしたけども、2月1日からのその日々の最高気温を全部足していって600度を超えたら桜が咲くというね、おはがきを以前いただいたんですけども、そのお話ですね。さて、今日は加熱器の話。私は喉をすぐ痛めるタイプなので、この時期の乾燥はもう大敵なんです。ということで、一日中加湿器をぶん回しているのですが、名村さんは何派ですか、何派ですかって何なんでしょうねって思ったんですが、私は結局加熱式に至りましたということで、これカオルさんが何派って聞いてるのはあれですよね、スチームと か, なんか超音波式とか多分そういうやつですよね。オフィスはオフィスでカラッカラなので、コロナが明けてマスクを外していたのですが、保湿のためにマスクをしている日々です。早くもうちょっと暖かくなってほしいです。風邪をひかないように頑張ります。ということで、今回もウェブの話ではなかった、またおはがきしますということで、おはがきをいただきましたが、加湿器の話ということなのでね、オープニング明けにちょっと話をしてみようかなと思います。はい、というわけで、今夜も30分ナムラについてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、のっけからですね、加湿器に対してこれ何派ですかって聞いて、皆さん答えられるんですかね。俺は超音波派ですとか こう加熱派ですか、なんだっけ、ハイブリッドも確かありますよね。あと気化熱のやつがあるんでしたっけ。なんかうち家ね、気化熱じゃなかったかな、なんかあの水の中をこうピタッて浸るようなこうプラスチックの円盤があって、でそれでぐるぐる回ってるんですよ。そうするとその水、あの円盤に水がくっついてこうぐるぐるぐるぐる中を循環してるんですけど、そこで扇風機が回るとそれが気化して、まあ、あの湿度が上がるってやつですよね。なんか いろいろ一長一短あるって言ってますよね。あのうちは、僕は多分超音波式ですね。あのでも僕が家はもう買ってないですね。僕ではないですね。あのもう家族に任せてるんですけども、会社は超音波式のすっごいでっかいのを買いましたね。いや言うてもね、多分あれ20畳用とか15畳用とかぐらいなので、もうオフィスなんかも全然話にならないですけどもね。うちのオフィスは60坪あるのかな、なのでまあ全然だとは思うんですが、まあそれでもね、やらないよりはマシかなと思いますけど、1日でバケツ1杯分ぐらい水がなくなってるので、あの水はどこに行ってるんだろうとかって思うんですけど、うちのオフィス、あの床が無垢の板なんですよね。なのでおそらく板とかがこう湿度を吸ってるんじゃないかなと思ったりするんですけどもね。いや僕もあの喉は、僕はじゃないですけど、僕はそんなに喉どうこうないんですよ。あの少々乾燥しても何ともないんですけども、まああとはでも静電気もあるしね、今年はインフルエンザも流行ってるとかっていうこともねありますから、頑張ってこう加湿をしなきゃなと思ってるんですけども、いかんせん僕はね、ああいう機材をいじるのはすごい好きなので、一人せっせバケツで水を入れるんですけども、まあみんなあんまり気にしてないって感じもしますが、いやもうちょっとみんなケアしようよとか思うんですけどもね。なんか僕の立場で言っちゃうとさ、なんかこう代表がようやれみたいな感じになっちゃうのもそれもすごい嫌なんで、なんかこっそりこう水をジャバジャバジャバってかけてて、水かけてるわけじゃないか、あの追加してる、タンクに追加してるってね、いうのをこう息抜きのようにやっていますけどもね。加熱式ってあれだよね、でも電気代かかるとかって話なんじゃないのかな、どうなんでしょうね、どれがいいんでしょうね。なんか超音波式はなんか水が悪くなると、なんかそのなんか菌が発生するとか、なんか水が腐っちゃうと、その腐った水とか菌が発生した水を外にぶちまけてる状態になるからあんまり良くないとかっていうことですよね。まあなんかそこはね、本当に気にしなきゃいけないかなと思ってるんですけども、いやもういろんなね、こう加湿器ありますけど、皆さんどんな使ってらっしゃいますかね。なんかこれいいよっていうかね、オフィスでやるんだったらこれいいっすよっていうのがあったらぜひ教えていただきたいなと思いますけどね。いや、何個かやっぱ置くしかないんですかね、オフィスで本気でやろうと思うとね。まあそれだけはちょっと悩みなんですけども、まあそんな中なんですが、今週ですね、こうちょっとこう最終的に皆さんに告知みたいなものがあった事件ではないんですけど、ありましたのでちょっとご紹介しておこうかなと思いますけども、今週ですね、僕あのツイッターじゃないか、 X か、あの X（旧ツイッター）ってやつですよね、あそこで結構長い投稿をしたんですよ。で、まあ長い投稿したのでもったいないなと思ったんで、こう貧乏症ですからブログの方にも同じようなものをまとめたんですけども、ブログのタイトルがウェブディレクターが電書鳩に見えてしまうケースとその理由っていう内容にしたんですね。もしかしたらね、あの僕のツイッターを追いかけていただいている方は見ていただいたかもしれないんですけども、あのデザイナーの方がウェブディレクターが電書鳩になりかねないよ、だからこういうふうに気をつけてほしいなっていう投稿をされてらっしゃったんですよね。で、まあそれに対して、まあ僕はウェブディレクターという仕事をしていますので、ごもっともですというところもあれば、いやそれはちょっともしかしたら違うんじゃないかなって思うところもちょっとあったんで、あのこういうことじゃないですかとかね、あのこうなんですよみたいなことをちょっと書いてたんですけども、あのツイッターではその小林、現場のウェブデザイナーさんという方がね、投稿されてたものに対して、まあ、引用リツイートという形で、今なんていうの、引用リポストっていうんですかね、で、コメントを書かせていただきました。で、なんかね、その X とか、まあ、SNS 全般ですよね、ああいったところでその議論ってわけじゃないんだけど、なんか自分の意見だけをこうぶつけてしまうようなやり取りになるのは個人的にはあんま好かんのですよ、僕はね。あの世界は平和であれってそういうつもりでもないんだけど、なんか言い逃げみたいになるじゃないですか。でしかもなんか、なんだろう、それこそ正論で潰しにかかろうと思えばできなくもなかったりとか、揚げ足取りをやってるみたいになっちゃうとかね、そういう風に見えても嫌だなと思ってたんで、なんかこう途中までわーっと書いてたんですけど、これな、どういう風になんか、コメントするかなと。別に引用 ポスト引用リツイートわかんないですけど、それなので別に気にすることもないとは思うんだけど、なんか一方的に言いっぱなしのようになってしまうのは、その小林さんにも、本当に小林さんなんですけども、小林さんにもなんか申し訳ないしなと思って、なんだお前とかというね、ふうになっちゃうの嫌じゃないですか。で、どうしたもんかなと思ったんで、まあ最後、ツイッター、なんかまだ言っちゃうね、X の中で、こう、それに対してのコメントのやり取りになると、なんか不毛だなとかね、こう、空中戦みたいになっちゃうのは嫌だなと思ったんで、もしよかったら対談しませんかっていうことをですね、コメントに書かせていただいたんですよ。そうするとですね、もう本当にありがたいことに小林さんがそれでもいいです、それいいですね、みたいなことを言っていただけたので、近々、対談をさせていただこうかなと思っています。で、まあ、内容としては、ウェブデザイナーさんが思うウェブディレクターのありようとかね、っていう部分と、まあ、僕の方で言うと、ウェブディレクターが思うウェブデザイナーさんへの、まあ、こう、お話というかね、こんな風に一緒に仕事したいな、っていうような思いとかですよね。ここの部分について、こう、役割についてどんな誤解があるとか、すれ違いがあるんだろう、みたいなことをね、なんか二人でちょっとお話をさせていただければな、と思ってますけどもね。まだね、X の DM で、どうでしょうかって投げただけなので、実際にお会いしたというかね、まあお会いというか、何かテレビ会議的なところかしたわけではないので、まあどんな話になるかも全然わかんないし、まあとりあえず、僕と小林さんの間で、それを実施する日程だけは先に抑えましょうっていう状態なんですけども、なんかね、どんな形にするのがいいのかなとかって思ってるんですよね。個人的には、ウェブデザイナーさんが思うウェブディレクターの話って僕はむちゃくちゃ聞いてみたいんですよ。もちろん会社にもうちはデザイナーいるんですけども、僕がもう、その仕事の仕方的にはだいぶ古くなってるというか、ウェブディレクターが例えばワイヤー書いて上流設計して画面設計やって呼んでデザイナーさんよろしくみたいな感じになってるところもあると思うんですよね。なので、うちのウェブディレクター、ウェブデザイナーのメンバーも、まあ、僕だけじゃなくてもね、ディレクターがそれを決めたから、その中で最大限いいデザインにしようみたいな。ことを思ってる風だと思うので、なんかその仕組みができてしまっちゃってるので、なんかああしようこうしようみたいなね、ディスカッションというか、いやそれはウェブディレクターがやってくれるとこじゃないんですかみたいな話が、まああんま出されてないような気もしたんですよ。でその部分をこうお話をさせていただくって僕にとってすごい興味があるんですけども、どういう形がいいのかなと思ってるんですよね。まあ、例えば分かりやすいのってね、この番組にこう他の方々と同じようにゲストに来ていただいて、まあ対談というかね、普段のゲストのやり取りのようにお話をさせていただくのも一つだと思うし、まあリアルタイムでその他の方々からのコメントとか、まあツッコミとか議論が起こればねって言うんだったら、例えばツイッタースペースでライブ配信するとか、ズームとかでオンラインセミナーっぽくやるのとかね、どれがいいのかなとかって思ってたりもしてるんですよね。でも、こう、僕が、こう、ウェブデザイナーの方の意見も聞いてみたいなと思うし、僕以外のウェブディレクターの方も、その意見は聞いた方が、きっとなんかいい意味があるんじゃないかなと思ってるんですよね。で、むしろそのウェブデザイナーの方々も、ウェブディレクターはこう思ってましたっていうところは、やっぱりなんかこう、アップルとアップルでこう、両方がね、一対一の関係の中でお話ができる方が、建設的な話にもなるし、そこで生まれたノウハウってね、結構有意義なものになるんじゃないかなとかと思ってるんですよね。なので、こんな形で、聞いてみたいっていうのがあれば、ぜひ、こう、ツイッターでもいいからコメントをいただくとかで、おはがきをいただくとかっていう形でやればですね、その形でしようかなと思っておりますので、ぜひ皆さんちょっと興味があれば、やり方についてこんな形でしてくれよっていうのをね、コメントいただけると嬉しいなと思っております。ということで、お便りのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のハガキ投稿フォーム、ナムラの X のアカウントアットマークヤクモへの DM でいただきましたウェブディレクションウェブ制作の疑問質問のハガキにお答えさせていただいております。前々回おハガキ行く前にね、今日も僕なんかすごい噛んでるんですよね。いや俺昨日さ、ちょっとまだ別の話するんだけど、別のところで出てる週刊のびタイムズプラスっていう番組がね、僕ポッドキャスト出演させていただいていて、そこでアシスタントディレクパーソナリティかやってるんですけども、昨日収録だったんですけど、なんかね めちゃめちゃ噛んだんですよね、昨日。すごいへこんでて今日もなんかものすごいいっぱい噛んでるから、ちょっとなんか良くないなと思ってるんで、頑張って滑舌もしなきゃいけないかなと思ってますけども、おはがきの方に行ってみ、ほらね、今噛んだでしょ、おはがきの方に行ってみたいと思います。これにしましょう。ラジオネームカカオさんからいただきました。名村さん、こんにちは。IT 業界の方は資格取得に賢明な方が多いように感じています。名村さんは今何か資格取得の勉強をされていることはありますか？またどうしてそれを勉強しようと思ったのか、理由もお聞かせ願いたいです。またそもそもどんな資格がこの業界的には役に立ちますか、というね、おはがきをいただきましたけども、 IT 業界の方って資格取得に賢明なのどうなんでしょう。僕はないですよ、そんな別に資格取得、僕はウェブディレクターとしてって言うんだったら、だいぶ若い時かな、20代の後半と30代の前半まではいろんな資格のことはやってたかなと思いますね。ただなんか、なんでしょう、ちゃんとした資格でって言うんだったら、この番組でもちょっと言ったかもしれませんけど、NTT コミュニケーションズさんがやってらっしゃるドットコムマスターですね。あれは結構頑張ってましたね。あれ僕もう最近ちょっと僕細かいところまで追いかけてないんだけど、当時はね、1回資格を取ると2年しか有効期限がない資格だったんですよ。内容が多分日進月歩でどんどんどんどん新しいものが出てくるから古くなるということだと思うんですけども、なので9、いくつだったかな、29と31ぐらいの時かな、いやもうちょっと前か、28ぐらいと30ぐらい、まあどっちでもいいや、そこら辺の時に2回連続で取りましたね。当時とは今はカテゴライズが変わってるんですけど、ドットコムマスターのアドバンスのシングルスターかな、だと思いますけども、それを僕は2回連続で取りましたね。で、あと資格でっていうんだったら、コーチングと、NLP とみたいなものは一応やりましたね。でもウェブ関係ないねいや、なんかディレクターとして、 あと色彩検定とかも取ったっけな、そういうのは取りましたけど、でもなんだろう、ディレクターでこの資格を持ってるからすごい役に立つとかってあるのかな、なんかあんまない気がするんですよね。なんかね、例えばデザイナーさんとかもさ、デザインのなんか資格とかあるのかな、僕あんま知らないんだけどさ、持っててもさ、じゃあデザインしてみろよって話に多分なっちゃうじゃないですか。で、出てきたデザインがもしいけてなかったらさ、資格持ってんのにこれかよって余計になんか言われるから、やっぱり結局アウトプットしたもんでしか語れないよねとかと思うんですよね。で、ただシステムエンジニアの方は、例えばオラクルマスターとかさ、なんかちょっと前そういうおはがきいただきましたよね、だったかな、うん、確かおはがきでそういったシステム系の資格の勉強今してますみたいなおはがきが以前あったと思うんですけど、なんかそういうのはきっとね、役に立つんだろうなと思うんですよ。一定の勉強と知識をちゃんと持っているみたいなことですからね。でもマークアップとか、マークアップもあんのかな、資格とかって。でもそれを持ってるからすごい有利になると資格ってあんまり聞かないんだよな。僕が最近そういうのアンテナが立ってないだけですかね。皆さんどうなんでしょうか。なので、こう、IT 業界の方が資格取得に賢明な方というのは、もしかしたら、いわゆるこう、ウェブで言うならばサーバーサイドエンジニアの方とかじゃないですかね。サーバーサイドエンジニアの資格は僕はもう全く持ってないですね。PHP とか、パールとか、そういったとことか、まあ、ね、データベースとかありましたけど、別にそういうのは何も取らず、本職ではなかったからね。僕はどちらかというとフロント系の人間だったので、HTML を仕様書読むとか、CSS とか JavaScript の仕様書読むとかね。そういうのはありましたけど、あんまり資格というのはなかった気がしますけどね。まあ、それで最後の質問ですけども、どんな資格がこの業界的には役に立ちますか？ないんじゃないですかね。いや、わかんない。カカオさんがサーバーサイドエンジニアだったら、ちゃんとそのいくつかあると思うので、そういうの取った方がいいと思うんですけども、フロント系とかディレクターということでお聞きになってらっしゃるんだったら、あんまりない気がしますよ。なんでしょう。資格が箔になるって意味で言うと、あんまないと思います。ただ、僕がさっき言ったように、コーチングのことであるとかね、そのコミュニケーションに関するような内容に、の資格、それ自体はきっと多分仕事には役立つと思いますよ。コーチング取ったのもそうですから、僕はやっぱりなんかそれはやっといた方がいいなとかで、色というものをとりあえずちゃんとロジカルに理解ぐらいはしといた方が、なんかこうデザイナーさんから上がってきた時にあだこうだ言うとか、お客さんにあだこうだ言うとかっていう時には、まあ、役に立つかなと思って、色彩検定はちょっとちゃんと勉強しようかなと思って取りましたけどもね。 で、あとさっき言ったドットコムマスターとかっていうのは、まあ、一通りそのサーバーサイドとかの含めた通信がどうやって行われてるのとか、HTML がどうやってレンダリングされてるのとかね、そういったところもちゃんと一通りはあるので、地ならしをする、まあ、あの DNS とかさ、そういったものも含めて一通り勉強はできるので、自分の知識の地ならしができるって意味で言うと、すごく僕は役に立つなと思ってますけど、それ以外でなんか、この資格持ってます、おお、すごいねとかっていうのは、あんまない気がするんだけどな。なんか皆さん役に立つ資格とかってあります？なんかあったらなんかぜひ教えていただければ頑張ってここから勉強しようかなと思いますけど。はい。ちょっとね、香川さん直球の回答にはなってなかったかもしれませんが、ぜひこう、今言ったようなね、コミュニケーションに関するような資格だったらもうやってて絶対に、得だと思うので、そういうのを目指していただくのもいいんじゃないかなと思いますけどもね。はい。では次のおはがき行ってみましょう。ラジオネーム、朝の光は眩しいぜさんからいただきました。名村さんこんばんは。今、ウェブ制作の仕事を始めて5年ぐらい経ちました。今は受託の制作会社にいるのですが、転職を考えています。受託はそれはそれで面白いのですが、いくつか自分の中で不満というか希望があって、事業会社に行こうと思っています。具体的には、最終的にはクライアントの言うことを聞かないといけない。運用が長い案件だとソースコードがスパゲッティになっていて、リファクタリングをしたくてもそれは予算外なので実施ができない。特定の部分で問い合わせとかを増やせそうだと思って提案しても、クライアントが理解をしてくれないので実施許可が下りないとかで、事業会社であれば自社のメディアなのでこういったトライとかがもっとサクサクできると思うので、そのジレンマをすごく感じています。名村さんはもともと不動産検索ポータルのライフルホームズを作っていたので、事業会社側もご存知だと思うのですが、どうでしょうかというおはがきをいただきましたが、これはですね、おそらくこの今放送を聞いていただいている事業会社の方々は、そんなことあるかんやお前って多分ね、皆さん突っ込んでんじゃないかなとは思うんですけども、ですね、こう夢を壊すようで申し訳ないのですが、まあ、ちょっとなんかオーバーになってますが、不動産検索ポータルのライフルホームズを作ってたとか、まあ、作ってはいたんですけど、僕一人で作ってたわけじゃないからね。僕はその当時、一制作部のこう人間でしかなかったんで、ディレクター兼フロントエンドエンジニアみたいな感じだったんですけども、まあ、事業会社にいましたよ。しかもですね、このライフルホームズという会社です、を作ってるライフルという会社ですけども、昔はその、ホームズの事業がまだ黒字になる前は、いわゆる当時シップスと言ってた受託事業をやってたんですよ。不動産会社さんのシステムを作ってみたいなことやってたんで、社内でもチームはね、僕が入った当時は全然分かれてないんですよ。受託で不動産会社さんのシステム作ったり、ホームページ作ったりとか、まあフラッシュ作ったりとか、ランディングページ作ったりとかもやりながら、その本体のホームズの、こう、でかい改修の時に、まあ設計をするとかデザインをするとかっていうことでやったり、ね、新しいこうチャンネルとして、ブランドなんですけども、新築ホームズを作るとか、なんとかホームズを作るとかっていうのもやってたりしました。で、この途中でね、朝の光はまぶちいぜさんが、まあ具体的にはって書いてらっしゃるのは、要は受託だとできないということでね、クライアントの言うことを聞かないといけないとか、こう、ソースコードのスパゲッティを直したいけどできないとかってあるんですけど、受託の方が、僕は最終的にはできますよ。事業会社もっとできないですよ。特にですね、閲覧件数が多いとか、サイト規模が大きいとかになると、本当に一行直して何か起こった？まあもちろん、バグったらもう最低ですよね。だってものすごいメディアとしてやってるわけですから、もう下手した収益とか収入に直結するわけですよ。まあ僕がいた時不動産、僕がいた時というか僕のいた不動産業界っていうのは基本的にそこでチャリンチャリンっていうのはあんまないわけですね。以前ね、ここの番組に来ていただいた徳里さんは、もろに EC サイトなんで、もう本当切実だと思いますよ。で、僕の場合には資料請求だったりするわけですけども、でもまあ不動産業界で言うと資料請求の1件の獲得単価が下手したら万円とかになってくるわけですよ。なので、もう、閉じれないっていうこともあるので、もう安定してることは何よりも神だというわけですよ。なので手を入れなければ昨日と同じ今日が来るということになるので、よっぽどこう根回しとか何が得になるかとか準備とかしないとなかなか手つけられないわけですよ。まあもちろんね、スタートアップ系であるとか、まあね、どこかな、例えばメルカリさんとか、もう日進月歩でゴリゴリ回収してるようなところとかってあるとは思うんですけども、それでもね、多分 その表に僕らが見えてるのは日進月歩で動いてるなと思えるんですけど、多分社内ではその100倍ぐらいボツになってる企画があると思うんだよね。絶対に。いや、それはちょっとやめた方がいいねとか、リスクが高いねとか、それ本当になんか AB テストやった結果とか、なんかそういうのすんごい言われて、いや、じゃあまだちょっとできないんじゃないのみたいな、それ危ないよみたいなとか、責任取れないからみたいなことをね、多分言ってると思うので、クライアントの方は、なんていうか、受託事業におけるクライアントって話せばいいじゃないですか。で、メリットをちゃんと言って、まあそれを例えば10個か20個わーって言えば、まあ採用はされますよ。でも自社のものって何でしょう、 利ってメリットの方ね、メリット的なところって、そのやってみないとわからないっていうのが、もっとこうお金にならないわけですよ。 何を言ってるかというと、例えば受託事業だったら、これが何万円でこの回収ができます、どうですかって話なんですけど、事業会社の場合って何万円ですってないわけですよ。だって人件費しか見えないから、パッと見が。なので人件費では、お前が何日やるの、じゃあお前の給料の例えば3倍計算でその時間で考えた時って、これは制作費はこれぐらいだなって、そんな言葉で毎回計算してね、やるやらないって判断してる事業会社そんなない気はするんですよね。だから、いつできるのみたいな、まあ、3日ぐらいです、ああそうなのみたいなとか、1ヶ月かかりますって、ああそうなのぐらいだと思うんですよね。なので、3日でできるとはいえさ、みたいな、一ヶ月でできる、いや、無理無理無理、そんな時間かけてる暇がない、みたいな話を多分言われてしまうので、下手すると受託事業よりも感覚論で、なんかダメみたいなことを言われると思うんですよね。なので、確かにこう、ね、身内だから話せばいいじゃんってなんですけども、ちゃんとそれがね、こう、事業収益を作っている事業会社さんのサイトだった場合って、めちゃめちゃとこう、ソースコードいじるの大変だと思いますよ。なので、こう、その点に関して不満とか希望があって事業会社というのは、僕はちょっとね、幻想じゃないかなという気はするので、あんまり積極的にはお勧めしないかなと思っています。なので、もう一度その、受託事業で、こう、今ね、お付き合いをされてらっしゃるお客さんとかのやり取りとか、まあ、その関係だからこそできることのね、メリット、デメリットじゃないけど、いい面、悪い面って絶対あるわけなので、なんかそこを考えてみるのがいいんじゃないですかね。なんかね、制作会社というか受託の会社に行った後って、なんか事業会社に行きたくなる人ってすっげえ多いんですよね。まあ気持ちはわかりますよ。僕も両方やってたから、今だからこそね、両方やっててよかったなと思うんで。ただなんか、気持ちで考えてらっしゃるこう不満っていうのは、そんなにはこうキラキラしてないので、そこじゃないところで事業会社をお選びになられる方がいいんじゃないかなと僕は思いました。はい。ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、名村の X のアカウント、アットマークヤクマへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、というわけでエンディングです。イベントのご紹介ですね。ずっとまあご紹介していますが、だいたいあと1ヶ月ぐらいになりましたけども、誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術の2024年版というもので開催をさせていただきます。もうね、ライフワークのようにずっとやってるんですけども、ちょっとずつ中身またブラッシュアップをさせていただいております。今日この番組を放送しているタイミングで、今90名ぐらいかな、90名ちょっと超えたぐらいだったと思うんですけども、それぐらいのお申し込みをいただいております。本当にありがとうございます。2024年の3月の6日の水曜日、20時から23時半、ですね、3時間は超えると思います。頑張ってついてきていただきたいなと思います。もうほとんど僕一人で喋り続けるようなね、イベントにというかセミナーですね、セミナーになっておりますけどもね。ドアキーパーの方で申し込みは開始しております。誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術と、そこで検索をしていただくか、もしくはこの番組をね、放送しています私のブログ、ウェブディレクションやってますブログの方のね、今日の放送文にもね、リンクを貼っておりますので、そちらからお申し込みいただければなと思っております。当日、3時間半の長丁場ではありますが、視聴をしていただけるだけですね。残念ながらスライドとかの資料と、後日見るアーカイブがない、まあ、当日、リアルタイムで参加をしていただくというだけであれば、無料で、受けることができますのでね、ぜひ復習がてらでもいいのでお申し込みいただければ嬉しいなと思っております。また過去に参加してよかった、ためになったという方とかね、社内でこれ見た方がいいよと思っていただける方がいれば、ぜひとも告知、拡散をしていただけると大変大変嬉しいなと思っております。で、あともう一つですね、ディレクター談義のボリューム22ですけども、デザインのフィードバックってどうすんのということでね、これちょうどですね、長田さんともそっか話すんだ、さっき言ったみたいに 別の形でね、あの小林さんとも一緒にこういった対談をしようという形になりましたけども、長田さんとはディレクター同士でなんか2人でね、そういえばデザイナーってどういうふうに伝えるのがいいかなみたいな話をねしようと思っておりますね。ウェブディレクターとしてデザインにどうやって言語化するっていうような、ね、部分ですけども、まあ、似たような話がこう重なるというのはきっとなんか今そういうのがトレンドなんじゃないかなと思います。こちらの方はイベント告知サイトコンパスの方で募集を開始しております。 Google でディレクター談義とググってもらえれば、一番最初に出てくると思いますので、そちらの方から募集中のイベントにお申し込みいただければなと思っております。こちらも無料のトークイベントですので、ダメですね今日ね、無料のトークイベントになっておりますので、ぜひともご参考いただければ嬉しいなと思っております。はい、ということでこの番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。 Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
不動産業界の今後には IT 化やデジタルトランスフォーメーションという言葉が行き交っています。この流れは本当なのでしょうか。サービシンクは不動産業界の IT 化に特化して13年、不動産業界に合わせた IT コンサルならサービシンク。